公明党、中村秀人。認知症高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる環境整備を。1、認知症対策について。問い。平成29年度における市の推計によると、2025年における高齢化率が 30% を超え、国の推計においても高齢者の5人に1人が認知症に罹患すると見込まれるなど、今後ますます認知症高齢者が増加することが考えられる。認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けていくために地域の協力が必要だが、本市での対策はどのようか。答え。認知症サポーターやキャラバンメイトの養成、スキルアップを推進し、認知症カフェでのボランティアなどの実践者を増やすとともに、見守りキーホルダーの交付や、迷い高齢者等 SOS ネットワーク事業など、地域での見守り体制を整備した。今後は、学生などを対象とした養成講座を行い、若い世代への理解促進に努めるとともに、企業などの協力を得て地域の見守り体制づくりを推進したい。2. 不登校児童の保護者への支援について。問い。不登校の当事者である児童とともに、保護者への支援が重要であるが、状況はどのようか。答え。各学校に配置する教育相談コーディネーターにより、ケースに合わせた各専門機関との連携などを中心に、教育支援教室、泉、や、訪問型個別支援教室、翼、とも情報共有し、支援している。要望。泉での保護者会の拡充や、相談体制における窓口機能の充実を進めてほしい。
総和会原聡。未来ある子どもたちのための環境創出を。1、子どもたちの広場の創出について。問い、社会環境や家庭環境の変化に伴い、子どもが外で遊ぶ機会が減り、運動不足による体力低下が問題となっているため、子ども広場を増やすべきと考えるがどうか。答え、優位な場所と認識しているが、適正管理の観点から、廃止も視野に入れた見直しが必要な広場もある。問い、生産緑地には将来の公共施設用地を確保する目的もあり、市内の生産緑地約100ヘクタールを子どもたちのために活用することはできないか。答え、将来的には公共施設用地としての利活用が好ましいが、利用者がいない広場がある現状も踏まえ、見直し作業と並行して研究する。2. 中学校給食における地場産品の導入について。問い、仮称、学校給食センターの年間施設稼働率と給食を提供する以外の活用方法はどのようか。答え、稼働率は 80% を下回る見込みである。稼働日以外は、食育関連イベントなどを実施予定である。問い、小学校給食で実際に多く供給している品目を、新興作物、地域新興作物に指定し、技術指導や全量買取を行うことで、新規就農者の呼び水になると思うがどうか。答え、生産者団体などとの意見交換の中で、JA が主体となって集荷納入すべきとの意見があった。 今後、安定供給と生産振興について、JA と協議していく。公明党、山下博樹。引きこもりの長期化で問題は深刻。当事者に寄り添った支援体制を。1. 犯罪被害者の支援について。問い、犯罪被害者等基本法では、被害者に対する支援を行政の責任としているが、自治体によって支援に差があるのは問題である。本市のこれまでの支援はどのようか。答え、被害者の相談体制や、小災害見舞金等支給制度があり、過去30年間で1件の給付実績がある。問い、凶悪犯罪発生件数に対し、給付実績1件は少ない。今後、犯罪被害者支援条例を制定し、支援の拡充をすべきと考えるがどうか。答え、条例制定には事前調整が必要なため、条例を制定した茅ヶ崎市のアドバイスを受け、検討する。2. 引きこもり対策について。問い、40歳以上の引きこもりの人口が若年層よりも多く、今や中高年の問題として深刻化しているが、本市の支援体制はどのようか。答え、15歳から39歳までは、子ども健康部が所管で相談窓口を設置しているが、40歳以上は今後、福祉部を中心に支援体制の検討を進める。問い、40歳で所管が分かれる現在の体制は、縦割りの弊害が懸念される。切れ目のない継続した支援体制に見直すべきと考えるがどうか。答え、年齢で区切ることは課題として捉えている。今後、関係機関などで連携した体制を検討する。要望、コスト優先の現代社会が職場環境の悪化を生み、それが引きこもりにつながっていることも十分に考慮し、当事者に寄り添った支援を進めてほしい。